月野浩二の
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。月野浩二です。
藤井直です。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組をお聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。はい、ということで今日の放送も始まりました。
はい、
ね、なおさんお元気でしょうか。
はい、元気ですよ。
なおさん今どんなお気持ちですか。
私ですか。今月野さんがものすごい笑顔で恥ずかしいです。
恥ずかしいです。やっぱりにこやかにね放送したいと思って今、はい、実はですね、なぜこんな風に私が変わりましたかというと、
はい、
私読みました、ベストセラー、15分以上会話が誰とでも途切れない話し方66のルールという長いタイトルですけれども、
はい、
会話苦手なんですよ。
そうですか。
こうやってペラペラ喋る分にはペラペラ喋るんですけど、
はい、
ぐらいプライベートで女の人と二人きりになってる人何話していいかなみたいにね困っちゃって、だからうまくやろうと思って、もうどぎまぎせずに楽しく話せる、はい、どんな人でも乗ってくるって書いてあるから、これはいいやと思ったら、そしたらですね、はい、分かりましたよ。でこの本にいろいろノウハウがあって、さっき奈緒さんにも聞きましたけど、
はい、
今どんな気持ちですかとこう、うん、奈緒さんの気持ちをお聞きしましたでしょ、はい、私はね間違ってました。はい、いつもねこの俺の話を聞いてくれっていうポジションにいつもいて、こうペラペラペラペラ私話を聞いてもらうのが会話みたいな、そういう立ち位置にいたんで、それじゃやっぱまずいんですね。
聞き上手にならないとダメってことですよね。
そうなんですよ。会話はね相手を主人公にして聞くことだって書いてあって、それもにこやかにって、もうだから今、
はい、今やってますね、ちゃんと実践されてます。
そういう風にこれからね、
はい、
やっていこうと思ってですね、私まあこの種のね、まあ要はハウツー本とかねすごい好きなんですね実は。
他にはどんなものを読まれるんですか。
もうモテ本ハゲ本コレクターなんです。
何ですかそれ、モテ本ハゲ本って。
モテ本はほら、はい、どうやったら女性にモテるかっていう。
あ、モテたいんですね。
モテたいですよ。45歳独身ですから。
そうですよね。
そうそう。
どんなことが書いてあるんですか。
ですね、いろいろありますけど、例えば、はい、まあここで家庭で私が奈緒さんとチューしたいと思ったとするとします、
はい、
でこうにじり寄ってチューしてやろうと思うとどう思いました、はい、どんな気持ちです。
もうなんか夜道で襲われたみたいな感じになりますよね。
そうですか。もうこうやってにじり寄っていくとやっぱ反射的に逃げたくなるじゃないですか。
怖いですよね。
そうでしょう、
はい、
まあ、仮に奈緒さんと私がすごく仲良くなって、
はい、
まあ、さりげなく手をつないだら、
はい、
奈緒さんもそれぐらいいいなと OK するぐらいの関係になったとしましょう、
はい、
そしたら私はさりげなく引っ張ります。
はい、
相撲 の決まり手で引き落としみたいにこう引っ張り、
はい、引き落としですか。
なんかこう引っ張り系があるけど、
はい、
手をこう持ってちょっと引っ張って、はい、まあ、優しくハグするみたいな、そうするとさっきにじり寄ってたよりも、
はい、
引く方がまだ、はい、まだね、まあ、多少仲良くなったら、
はい、
悪い気持ちはしないでしょ。
そうですね、相手にもよりますけど、うん、でも引っ張られるのは私好きですね結構。
そうでしょ、
はい、
まあ、みたいなすごい役立つノウハウが。
それ実践してみましたか。
うん、いやこれから実践しようと思って。
一歩間違えると多分大変なことになるので間違えないように。
そうですね、そのね、まあ、リスナーの方もね、まず手をつないで相手が、
はい、
OK だったらちょっと引っ張ってハグの体勢ぐらいに持っていって、
はい、
ハグも OK だったらチューの体勢まで、その手握られすぎてダメならダメだし、
はい、
引っ張ってハグもダメならダメだったらそこはあごめんねって言うとちょっと可愛いですから、
はい、
そんなようなこといっぱい書いてあって、
へ
え、でも私もこれからそれをどんどん、まず会話が途切れなくなって、
はい、
どぎまぐせずに楽しく話して、
はい、
それで手つないで引っ張ってチューして、
はい、
うん、そうするともうハゲ本たくさん、ハゲをこういうやると毛生えるよみたいなハウツー本いっぱい持ってるんですけど、
そんな本もあるんですか。
でも結果がほらこれでしょって言ってもラジオ昨日皆さん全くわからないけど、
そうなんですよね、残念な感じに
もうね、
はい、
大変残念なツルパゲットになっていて、まあ、ハゲ本聞かないですから、
はい、
もうハゲモテ男ですよ、これから。
ハゲモテいいですね。
ハゲモテ、
ハゲでもモテる。
ハゲでもモテる。
あ、いいですよ。
そうですか。
ハゲモテ、
ハゲモテ
目指してください。
目指して、で今度は私ハウツーで、はい、あのちょい悪い親父みたいにハゲモテ親父、はい、みんなでハゲモテ親父になろうっていう本出して、はい、私あのベストセラー作家になると
思って。いいと思います。
いいと思いますか、
はい、
本当に思ってます
よね。思ってます。ハゲモテかっこいいじゃないですか、
うん、ということでね、とってもいい結論になりましたけれども、はいはい、そんなことで、今週の、ね、女性サバイバーですけれども、唐突ですが先週に続いて漫画家の坂本美明さんです。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月の工事のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国12局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じて、ここ新潟市からお届けします。
月の工事のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は漫画家の坂本美明さんへのインタビュー3回目をお送りします。
坂本美明さんは漫画家です。レディースコミック作家として脚光を浴びまして、漫画制作の傍ら、作家としても活動しています。日本テレビのスッキリレギュラーコメンテーターとしても有名な方です。現在はですね、ジャズボーカリストとしても活動を続けていまして、昨年命という CD を発売しました。近所にね、神様は意地悪という本を出されて、膠原病であることをカミングアウトして、メッセンジャーとしても活動なさっています。それでは坂本美明さんへのインタビュー3回目です。どうぞお聞きください。今日はですね、いろいろね、病気をね、中心としたお話をお聞きしようと思うんですけれども、リスナーの方々でもね、いろんな心や体、いろんな病気で、ね、苦しまれている方も多いと思います。あるいはね、そのご家族もね、やっぱり、どうしたらいいのかなとかね、いろいろ、苦しまれている方も多いと思うんですけれども、美明さんがですね、数年前から膠原病という病気になられたということで、はいはいはい、その膠原病、ご存じない方もいらっしゃると思うんで、その話をちょっとお聞きしたいんですけれども、
簡単に言うとね、免疫の病気なんですよ。
免疫の病気。
で、免疫が自分の、普通は自分の体を守るためにばい菌をこうと戦ってばい菌をやっつけるという動きをするじゃないですか、はい、膠原病はその免疫の動きがちょっと動きすぎちゃって自分の体を攻撃しちゃうんですね、うん、だから血管が壊れていったりとか、私の場合は全身性リテマトーデスと狂気症という病気なので、そういう血管症、まず全身性はもう内臓から何か全部出るんですけど、狂気症の方は皮膚がどんどん硬くなっていったり関節が曲がっていったりとか、そういうことで結構手足が動かなくなってきてるのでちょっと大変です。
病気が発症したっていうか、あれなんか調子が悪いなみたいのはどんな感じだったんですか？
私でもね、ちっちゃい頃から日に当たると具合が悪かったりはしてたので、もともとその因子はあった気がするんですね。で、高校大学の時すごく摂食障害とかうつとか、登校拒否とかひどい便秘を吐き戻して苦しんでたんですけど、
はい、
結構私その時が1回目の臓器だったんじゃないかと思っていて、臓器って、ね、悪くなることことね、悪くなることと寛解期っていってすごく緩い時とか繰り返される病気なんですけど、私1回目の臓器は思春期だったんじゃないかと思ってるんですよ。
その時は気づいてなかったけれども、
そうです、ね、
肉体的なことが要因で、
まあ、そうそうそう、
先ほど言ったみたいなのが実
は両方ストレスとね、
うんうんうん、
でストレスって結構なる病気なので、で4年前はすごく連載がすごく増えて、はい、いろいろこう大変だった時に不明熱が40度ぐらいの熱が5日ぐらい続いてて、でも肺炎でもないし、なんだろうって言ってて声が全然出なくなったんですね。でちょうどその時たまたま舞台をやってて結節ができてたので、じゃあちょっとプレドニー入れてみようかって言って耳鼻科でプレドニーを入れたらパーッと熱が引いたので、ただこのプレドニーが効くっていうことはただの喉の症状じゃなくてちょっとリウマチ系の疾患を調べたいからまた来なさいって言われてたんですけど、うん、忙しくて行かなかったんですよ。で1年後ぐらいに指の先にポツポツ血管が切れたような症状が出てきて、これなんだろうと思って行ったら、これはちょっと大変な病気なので東大行ってくださいって言われて、で分かったんですけどね、ちょっと本当にびっくりしました。
全くその 予兆もっていうかご自身の知識としてもなかったの、うん、
あ、ないないない。ただ、うん、その膠原病っていう病気が割と昔は死亡率がすごく高くて、だいたいかかったら死んじゃうみたいな病気だったっていうのは知っているので、うん、でそのステロイドっていうもののせいで死ぬことはなくなったけど結構寝たきりになる人が多いとか、あとステロイドっていう薬のせいで苦しむことになるっていうのも分かってたから正直やばいなとは思いました。
じゃあやっぱりどんな病気でも告知された時に自分で受け入れにくいっていうのはありますけど、はい、うん、みめさんもやっぱりとかそういうのは、
そうですね、割とその、うん、結構具合悪いなと思ってもそんなに悪い大病じゃないってことで今までやり過ごしてこれてたので、そういう重篤な病気の診断名がついたことがちょっとびっくりでしたよね。今までは風邪とか肺炎とか腸炎とかそういうことで大体病院は帰ってきたケースが多かったので。
治療の日々っていうのはね、具体的にはどんな感じなんでしょうかね。
まあ最初の頃は毎週行ってたんですけど、細かく血液検査をして投薬を血流改善薬とかすごい薬いっぱい飲むんですね。で、体の機能があちこちダメになるのですごくいっぱい薬を飲んで、でも日常生活は疲れすぎないようにするとか、日に当たらない運動をしない、ストレスをためないとか、そういうことを気をつけてれば、あと寒さですね、寒さ暑さ、で寒いとこ行かない、スキー場に行かない、海に行かない、人混みを避けるとか、あとすごく自分にストレスを与えるような人間関係を避けるとかいうことをしてると病気があまり進まないと言われてるので、まあ、気をつけてそっと暮らして。
神様は意地悪っていう、はい、本がありますけれども、はい、難病になって私は命の輝きを知ったということで、うんうん、本当にこのことが多分今坂本さんのねテーマでもあると思うんですけれども、どうなんでしょうね、病気から今本当に肉体的に苦しいっていうのは、うん、とっても大変なことだと思うんですけれども、病気から自分は輝きを知ったっていうそのご体験をねぜひお聞きしたいんですけれども、
うん、私はその病気になった時にちょうどさっきも言いました、先々週も言いましたけど、
はい、
仕事面でもう妥協はしない、自分が本当はしたい表現以外のところで脚光を浴びても意味がないので、たとえ一人でも二人でも私の真心の言葉を伝えるための表現をしていきたいということと、あとはその人間関係がすごく激変したんですけれども、向こうがやらせたい仕事を私が入って喜んでやらせていただいた時はうまくいった、人間関係が私は本当はこういうことがしたいんだって時にうまくいかなくなって、まさかっていう人がいなくなっちゃったりとかしたんですよね。ですごく孤独にもなり、私の伝え方も悪かったのかなって悩んだり、やっぱりその人を人徳がないので人を巻き込んでいく力が全然弱くて、なかなか味方が作れないでいたんですけど、そんな中で突然歌おうかなとか、うん、コツコツ始めてたら不思議なんですけど、一生懸命やってると誰かしら助けてくれるんですよ。
結構自分にとって本当に何が大切なのかとか、
そうそう、
あるいは余分なものが何だったのかとか、
そうそうそう、
普段我々なんとなくそのうやむやのなんかわからないままで毎日が流れていくけど、
う
ん、もうすごく大事なことと大事でないことが見極め目みたいなのが病気から与えられた
ですね。で、大事な人、大事じゃない人ってことではないですけど、私にとって何を差し置いても大切にしなきゃいけない人はこの人とか、
うん、
私を思ってくれる人とか、
うん、
やっぱさすがにほら病気が病気なので、
うん、
私と付き合ってもそんなに、まあ、得しないっていうかね、利用しにくいと思うんですよね。困りも効かないし、ガンガンいろんなとこ引きずり回せないし、体力もないから、ね、遊び歩くこともできないから、だからそういう意味で言えば今私の周りにいる人たちっていうのはいい人ですよね。何の得もしないのに、私だから栗山琴さんもそうだし、今の事務所もマネージャーもそうだし、音楽を見てくれる人もそうなんですけど、あと神様石原とご飯を欠かしてどん底力もね、
はい、
私を助けようと思ってみんな近づいてきてくれてるので、みんな信じられないくらいいい人ですね。だから私はこの出会いにすごい感謝してます。
お聞きになってる方ですね、やっぱりいろんな病気を持ってて、
うん、
受け入れられないとか、うん、なんで私も若い頃精神科病棟に入院してて、うん、なんで自分だけこんな不幸なんだろうとかね、うん、よく私病院に鉄格子があってそこから外見ると、うん、若いカップルが歩いててですね、うん、で私は病院にいるわけですよ、アルコール依存症で、うん、ですごい憎しみ持って本当に世の中にもう火つけて燃やしたいぐらいか、うん、自分が死ぬかどっちか選択肢がないぐらいに思ってたこともあるんですけれども、うん、そういったね病気を受け入れられない人にこうメッセージをミメさんが声をおかけになるとしたらどんな感じでしょうか。
でもね、私病気ってねちょっと恵みのような気もするのね。
そうですか、
うん、病気にならなければ考えなかったりそういうもので苦しんでいる人に対する思いやりとかを自分は学ばなかった気がするのね。だから自分もそうやって思いやってもらわなければ生きていかなきゃいけないんだっていうことを自覚して、それまでは私頑張ればなんとかなると思ってたの。自分が勉強してちょっと頭を磨くとか能力磨くとかちょっと綺麗な格好して違いを見せるとか、
うん、
努力すれば上に上がれると思ってて、それが全部効かなくなっちゃったんですよね、
うん、
で努力するだけの体力もないというか、でそういう時になんか昔の自分がすごく思い上がって見えた。
あ、
感謝を知らなかったというか、もっともっとと思ってたし、
うん、
それで上に行ってどうするつもりだったのっていうかね、
うん、
でそれよりはだから私の自分の表現も、私バカにされないようにって必死だったんですよ。その漫画もただエッチなのだけじゃなくて政治のことも書くんだいみたいなところがちょっとあった、でもそうじゃなくて私が書くべき言葉ってもっと弱い人とか苦しんでる人に大丈夫だよって言って肩を叩いて抱きしめるような、そういう仕事したかったんじゃなかったっけって、すごく自分がそのおっしゃるように鉄格子じゃないですけど、私も精神科は行ってたので、本当に一人で待ち合わせてさぐずぐず泣いてたりとか、行き帰りにお友達も私いなかったから誰もね、
はい、
で高速道路の上に高架があって、その高架の上で私ずっと車が川みたいに行き来するのを見てさ、あ、私はこの流れの先の方にも行かないでずっとここで人生の流れから離れたところで一人生きてって誰とも深くかからないんだろうなと思って泣いてたよね。だから
そうですか、
そういう、時の気持ちをすごい思い出したので、
うん、
結局私もちょっとそのマスコミに出させてもらって、うん、すごい華やかなものも見て、
はい、
でもあの頃と何も変わってないじゃないってふっと気がついて、そういうものの外側に戻っちゃったら、あ、一人ですごい不安でプルプル震えてた時の自分と何も変わらないじゃないって気がついた。だからみんななんかこうオプションというか、うん、ちょっと飾りというか金メッキだった、
うん、
でその金メッキが剥げたところで私の本当の素材の部分ですよね、そこが輝くようにしなきゃいけないなというふうに思ったんですよね。だからその大きなメディアに出るより何よりもいい原稿を書きたいっていうことと、それからそうやって例えばお歌とか歌って一緒に会った人が勇気づけられたって言ってもらうような、そういうふうになりたいなと思ってて、でそういうふうになれた自分の方が好きなので、
うん、
だから病気はすごくいい意味で気づきをくれたというかね、うん、だからうちのいとこもそうだったんですけど、
はい、
結構不良だったんですよ、はい、でお父さんとめちゃめちゃ喧嘩してやっぱ彼も家を出るって言ってアルバイトしてた、
はい、
新聞配達の途中で車に引っ掛けられちゃってトラック2台に引かれたのかな、
はい、
で積損で歩けなくなっちゃったんですけど、
はい、
彼もその時に、まあ、2ヶ月ぐらい全然うつ病で喋れなくて、で喋れるようになった時に彼が言ってたのは、俺五体満足だった時全然頑張んなかったからなっていうので、あの時頑張ればよかったのにあの時はやっぱ頑張れなかったって言うんですよ。でこんなになったから頑張ろうと思ってるし素直に生きようと思ってるし、俺なんかと仲良くしてる人にすごい感謝を覚えるっていうふうに、すごくいい人になっ って、前ちょっと嫌なとこあったの。私と一緒で、
その彼
いいとこだから似てるから、なんかいいんですよ。はい、でもすごくいい自慢に思えるいいとこになってて、今も頑張ってますけど、
生きることがすごくシンプルになるっていうか、
そう、
うん、そういうことでしょうかね。
そうなの。だからね、うん、自分、私はその病気で病院への出入りも多かったし、精神科も私通部行ってたので、
はい、
例えば精神障害の人とか子供とかで、まあ、ちょっと近くって言うとあんま言葉が通じないというか、そういう人もいっぱい多いじゃないですか、
はい、
知的な普通の意味で言えば、その平均的な言語能力を持たない人いっぱいいるんだけど、でもね、例えば親御さんは自分の子供がそうだったからって何にも普通じゃないってことを心配する必要はないというかね。私はもうちょっと病気があるので子供は持たないと思うんですけども、自分の家族にそういう子がいても全然愛しいと思うんですよ。で、抱きしめたいと思うし、それは体の欠損があったり、顔の作りがいわゆるモデルさんみたいに綺麗じゃないとか、そういうことも全然関係ないですよね、愛される上で。だから自分の中にすごくそういう視点が、まあ、自分がずっと精神も含め病んで苦しんできた流れの中でなんですけど、私はそういう欠けたものを持ってる人が、自分が欠けたものがあるせいもあるんですけど、とても愛しいと思うのね。すごい正直な話、みんな持ってて強くて一人でやれる人のこと心配しなくたっていいじゃない。
そうですね。
そういう人は どんどん言ってくださいみたいな感じで、
まあ、
だから我々はそうじゃないんだから、お互い手を取り合って優しくし合って生きてって、お互い必要とされることを必要としながら生きていけばいいと思うから、だから私はこういう気持ちになれてよかった。
よかった。
だから、うん、それは病気がくれたことですよね。
私も実は詩の朗読で、はい、アルコール依存症になってよかったとか、
はいはい、
私人格障害なんですけど、変な病気持って人格障害になってよかったとか、
はいはいはい、
よかったって自分で言い切ると自分が受け入れられるんで、確かにそこの病気を通して今坂本さんとお会いできたのも、
うん、あ、そうですよ、
お互いに病気があって、うん、それでなければお会いすることは必要なかったから、今これから、ま、お会いする人はきっとね、自分が病気じゃなかったら会えなかった人だと思うんで。
そうなのね、病気にならないと優しい人に会えないよ。
あ、そうですか。
うん、うんうん、病気になったり自分が何か困った時に、私も信じられないぐらい優しい人にどんどん会っていたのね。
はい。
だからそれはね、多分ね、恵みへの第一歩ですよ。
いや、素晴らしい。病気はもう本当に恵みへの第一歩って、
はい、
ぜひぜひそうやってね、病気からいいことをね、
はい、
もらって、みんなでね、
はい、
またいろいろなとこでね、ライブとかでお会いできたらと思うんですけど、
はい、
はいはい、そんなことで今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
坂本美明さんでした。はい、
月野浩二のハート宅配便、
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ハート宅配便、今週も私月野浩二と
藤井直がお送りしています。
はい、未明さんへの3回目のインタビューでしたけれども、直さんどうでしたかね、感想は。
そうですね、未明さんが病気って恵みだって感謝を知ったみたいなことをおっしゃってたんですけど、
うん、
まさにその通りだなって思いました。
直さんもなんか病気は恵みだなと思うような体験ってありました？
そうですね、普通に風邪をひいた時でも、うん、すぐ駆けつけてくれる人がいると本当にこう安心しますし、こうその人の大切さとかもうすごくよくわかるので、
うんうん、
こう弱った時にこそ大切なものってわかりますよね。
人のありがたみとかね、
はい、
人の優しさを結構そういう瞬間に感じますよね。
はい、
私もね、今日のインタビュー、優しさって言葉、優しいって言葉がね、
うん、
たくさん出てきて印象に残ったんですけれども、いや、優しいってのはどういうことかな、まあ、優しくありたいと思うじゃないですか。
そうですね、
うん、でもどういうことかなと今ちょうどね、インタビュー聞きながら考えたんですけれども、
はい、
相手のね、痛みとか 苦しみにこう共感できることがね、うん、きっと優しいことなんじゃないかなと思いまして、うん、きっとねそういうのって自分が病気になったり生きづらさを持つと、うん、それをこう相手に自分の痛みはこうだった、だからこの人はこういうふうに、心や体が痛いんだなってこう、ね、リンクできることだと思うんですよね、
はい、
だから自分自身の病気や生きづらさがそういった時にね優しさとして生きていくんだと思って、うん、それはやっぱり恵みとね言ってもいいんじゃないかなと、はい、深くこう考えさせられたんです、
はい。
来週のハート宅配便ですけども、引き続いて漫画家の坂本美明さんへのインタビュー最終回です、お送りいたします。どうぞお楽しみに。番組では皆さんからのメールをお待ちしてます。
番組へのご意見ご感想、お悩み相談、出演してほしい女性サバイバーなど気軽に送ってください。E メールアドレスはメールアットマークハート 33.com、 メールアットマークハート 33.com、 番組ホームページはハート宅配便で検索してください。この番組ハート宅配便はポッドキャストでも配信中です。 iTunes ストアでハート宅配便と検索してください。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
藤井直でした。この番組は全国12局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールミートニッポンを通じてお届けしました。